気軽に相談、町の保健室の時間です。こんにちは、門垣敏子です。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんにお話を伺っております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あっという間に1月が過ぎまして、早いですね。
早いです ね、
なんかお正月気分も、まあ、確かに寒くて、あっという間なんですけども、なかなかあのお家でご家族関係、そして特にお子さんがいろんなことで悩んでいらっしゃる方は日にちは関係ないかもしれませんね、
そうですね。
でこの時間にはいつも訪問看護ステーションのつなぎさんは子どもさんに特化した訪問看護ということで、ご家庭を訪問してくださって、特に今この時間でお話よく伺っているのがいわゆる不登校ですよね。でこれはなかなか社会現象としてもかなり人数も増えてきたと聞いておりますけれども、どこからがこうなんていうのかな、支えていただく外への発信、こう瀬戸際が花粉症と似てるって言ったらちょっと事象が あまりにもちょっと次元が違うかもしれないけど、かたくなに私は花粉症じゃないって言ってる方がやっぱり花粉症だったって、早く気づいてたらもっと予防もできたのにってことがあったりするけど、
そうですね、
不登校の場合もやっぱりそういうことが言えますか。
そうですね、不登校の、概念というか、言葉の定義としては30日以上学校に行けないっていうところが
30日以上、
あるんですけれども、多分その間にもいろいろ悩まれてると思いますの で、 そこを少し一緒に悩んでくれる親御さんが、もし悩んでくれてたらまたそれはそれで、心の一つの拠り所としてお子様は少し安心したりすると思うんですが、でも一緒に悩んでも迷い道のままっていう時であれば、もう早ければ早い方がいいかなと思いますので。
そうなんですね、お子さん の、 不登校になっていく発信っていうんですか、いろいろきっとあると思うんですけど、今ちょっと昔の話なんですが、思い出したのが友人のお子さんが、ちょうど3年生4年生ぐらいの時で、男のお子さんで、いつもは元気に行ってきますって行くのに、玄関の靴を並べ替えるんですって、ご家族の。あれどうしたのかな、なんか渋ってるのかなと思いながら、ありがとうって言って1日目はそれで終わって、で2日目も同じようにこう靴を時間かけて並べ替えて、なんかいつもと違うなって、ありがとうってまた言って、でもお子さんやっぱり何もおっしゃらない。小学校3年4年生の男の子さんって結構頑張るんでしょうか。
そうですね、あともう少しずつ分かってくれてるところもありますし、親御さんに心配かけたくないとか ね
よく、
ありますので、それでちょっと言えないっていう、言いたくないわけではないんですけれども、頑張りすぎちゃうところもあるお子さんもいらっしゃいますね。
でその方はそのまま様子見てて、である時期から今度はお腹が痛い、出る瞬間に、それまでは朝起きてご飯食べて、でお出かけする学校に行く時にお腹が痛い、じゃあトイレ行ってくれたら、行ってくるって言って、でしばらくして治ったって聞いたら、って言いながら元気なくお出かけするっていうのがしばらく続いたっていうのがあって、ちょっとその後を詳しくは聞いてないんですけど、そういうサインっていうのもやっぱりちょっと何かがあって学校に行きづらいと思ってる。
そうですね、その時に一つは学校の担任の先生に学校のご様子とかね、まず子どもさんも言いにくい状況なので、心配してるっていうアクションを学校にかけてみるのも一つ手かと思いますね。そうすると学校の先生も細かく見てくださるかと思いますので、早め早めにちょっと連携を取っていくっていうのは一つかもしれないです。
その学校では何も先生が気づいていらっしゃらない場合はどうなんでしょうか。
そうですよね、まず親が言うことで少しちゃんと見てくれるきっかけにはなるとは思うんですけれども、
そっか、今までは見なかったけども、そういう状況だったら何かあるのかなと。
そうですね、そこからちょっと見ていて、何か情報があれば教えてくださいということでお伝えしながら、学校の様子がそんなに先生があまりなかなか共有しても 進展がなければ、まあ、そこからですよね、どうしたのっていうところはちょっと聞いてあげた方がいいかなと思いますね。
じゃあお子さんにどうしたのと聞くタイミングはどこなんですか？朝行こうとしてる時ですか、それともお家帰ってきてから？
お家帰ってきた様子にもよるかもしれないんですけれども、はい、元気に帰ってこれるような状況で、お友達も遊んでるのであれば、もしかしたら学校以外の何かがあるのかもしれないですし、全てが学校じゃない可能性もありますので、そのお子様の反応を見ながらになるかなと思うんですが、ただ朝行きたくないっていう行動はもう出ているので、その時点で一回聞くのはいいかなと思いますね。
その時点で、
何かを持っている、その何かを持っていることを心配してるんだけどねっていうことを伝えてみると、あ、心配してくれてるんだなっていうことで、何か、アクションをまた起こしてくれるかもしれませんし、
心配してもらってるっていうことが伝わるっていうのはやっぱり大事なんです
ね。そうですね、やっぱり子供にいろいろ話してほしいっていうお気持ちもあれば、親が解除していく、どういう思いで今聞いてますっていうのをちゃんと伝える、そうすることで子どももいろいろ頭の中で考えていることがあるかと思いますので、それに対する反応が返ってくるかなと思います。
それは小さくても同じですか？
そうですね、そうですね、一人の人間として簡単な言葉で、大切に思ってるんだけどとか、心配してるんだけどどうなのとか、ちょっと枕で言葉をちょっと、
そう
ですね、つけながら、添えながら、私はそう思ってるよっていうことを言いながら、お伝えするといいかなと思いますね。
じゃあ逆に子どもさんにとって、そのちょっと入り口があって、ちょっとこう自分の症状としても生きづらいっていうのを、発信するつもりじゃないけども症状として出ている、でそれについて特に親御さんが、さっきの例だったら、例えばお腹が痛いとか、トイレ行ったくんだからさっさと行きなさい、遅れるよとかっても、なんかこう後ろからこう行ってらっしゃい行ってらっしゃいっていうのはどうなんでしょうか？
そうですよね、まず行けそうかなって聞いてみるの一つですよね。便が出たか何かわからないけど、トイレ行った後に行けそうなのって聞いてみて、どうしようか、一緒に行ってみた方がいいかなとか、もしお時間があればね、お母様の方に、お仕事もされてると思うのでいろいろあるかと思うんですけれども、それがちょっと難しそうであれば、ちょっとこういう状態だったからちょっと心配してるから、学校でご様子やっぱりちょっと見てほしいっていうことで先生と一緒に共有していくみたいな。
例えばその日に、じゃあ今日お休みするって言葉がけは、なんかこうどうなんでしょうか？
そうですね、お休みするっていうのを自分で決断してもらった方がいいかなと思いますね。
以前もなんかおっしゃってましたね、自分で決断する。
そうですね、何でも自分で決めていいんだっていうことをお伝えする、意思決定はちゃんと子供にもあるんだよっていうところで、どうするっていうか、そういった言葉でお伝えするのが一番かなとは私は思って、いつも子どもさんには伝えた
い。そうなんです、なかなかそういうのってちょっと思わないですね。
なんか休むっていうと休み癖というか、そういった経験を理解してしまうと、休むって言ったら休ませてくれるんだみたいな形になってしまうのもちょっと違うので
それはやっぱりあまりいい方向ではないですか？
やっぱり学校っていう社会に出れる一歩なので、そこを奪わないように親は言葉を選んだ方がいいかなとは思います。
ということは小学生ぐらいだったら行けそうっていうふうな聞き方ですか？
そうですね、
なるほどね。
少し悩んでそうやったらちょっと一緒に歩いてみて、ポロッという言葉をちょっと拾い集めていっていくっていう形ですかね。焦らず
焦らずね、なるほどね。じゃあそういうのが何回か続いてうまくいく方も、
そうですね、いらっしゃると思います。ちょっとした勇気がないだけで行ったら楽しかったっていうお子さんも結構いらっしゃるので、そこの一歩の勇気を一緒にちょっと共有するっていうところもあるかもしれないですね。
どっちかというと私はそのタイプだったような気がするんですけども朝こうみんなが慌ててこうやってる秩序正しく動いてる中にもう入れなくて、気分的にはすごく沈んでたので眠れないのもあったの でその母が一緒に行ってくれるっていう、こう時間をちょっとずらして、それも先生もよく分かってらっしゃるから、多分1時間目はギリギリか 1時間目終わった2時間目に行くのかなんか忘れましたけども、で行ったらとっても元気だというふうな、あの話を母とあの先生がしてたのを、あの後日聞いた覚えがあるから、あ、私元気だったんだとか思って小学校3年生だったと思います当時は。なんかそれはまだあの自分でも言葉でちょっと説明が、ね、できない、はい、気持ちだったんですけども、でもその私の場合はだからなんかこうリズムをつけるのがなんとなく苦手だったのが、いつの間にか、まあ、もしかしたら転校をまたしたので、あの父の転勤で、それでコロッとまた一からやり直しだったのかもしれないですけども、
うん、そうですよね、何かきっかけがあったらまた行けたりすることも多いので、
そうですね、でもその程度 の、 あの原因で行かなかったのとまたそうではなくって、いろいろ原因はあると思うんですけども、
なので本当に原因がはっきりしてたら対処もできやすいと思うんですけれども、そういうのがない方の方が多いっていうところと、原因がわからないからこそ親御さんも悩んでおられますし、一緒に悩みながら進む方向で何かをしていくっていうところになってくるかなと思うんですけれども、
学校の先生と対処をお願いしようと思っても、先生とのこうコミュニケーションがすれ違ってしまう場合もありますよね、うん、そうですね、時々伺いますけど、
あのかなりお伺いすることも多いですね、
そういう時は
なかなかそこが難しい のかなって思うんですけれども、まずはそのそうですよね、学校と、まあ、距離ができてしまわないようにまずはすることは親御さんとしてはしていただいてもいいかなと思うんですけど、ただその子どもの思いですよね、思いだったりだとかっていうところをちゃんと親御さんがあの言語化して伝えれたらそれはいいんですけれども、もしかして違ってる場合もある場合があるので、
違ってる場合、
例えばその子どもさんがちゃんとやっぱりあの伝えきれないところがある、
あ、はい、
というところがあると、あの親から見た子どもをあの学校教育者に伝えていることもあるので、本来の姿かどうかをずれている可能性はあると思うんですよね、
はい、
ちょっと学校側とちょっと連携がうまくいかないという時も、あの全然支援、あの他の他者に支援を預けて客観的に見てもらえる、あの子どもさんと家族と学校の先生を客観的に見て伝えられる方が一人いてもいいかなとは思いますね、
そういう方というのはどなたになるんですか、です
ね、もう訪問看護師でもいいですし、
そこで出番としてあるわけですね、
多分スクールカウンセラーさんもいらっしゃるんですけれども、ただ学校の中にいらっしゃって、子どもが来ないとなかなか子どもとのやり取りもできないですし、なかなか親御さんとの接点も少ないので家庭環境がわからないっていうところもありますので、
そこですね、いつもおっしゃってるけど、家庭環境がわかるっていうのは
とても大事ですね、
解決策に近づくんですか、
やっぱり子どもはまだ一人では生きていけないので、
そうですね、
多い時間帯を家族と暮らしてますし、共有をしているので、やっぱり家庭を知るってことは一番大事かなとは思いますね、
そういう意味では学校のカウンセラーよりも訪問看護師さんに家に来ていただいて、
で、ね、
様子を見てもらう方が実態を見ていただきやすい、
そうですね、でもしかするとその子供一つの方向しかまだ見えてなくて悩んでおられる親御さんもいらっしゃるので、ちょっと 見方を変えるきっかけに、あの親御さんとお話ができる他者として、訪問看護師を置いていただくのもありがたいかなと思いますね、
実態としてはなかなかそこまで SOS を持ってこられる方は
少ないんですよね、ただそこが一番あの解決のキーかなって私はずっと思ってまして、なるべく親御さんのことも、まあ、一緒に支援させてもらいますよとは伝えはするんですけれども、
例えばあの看護師さんとの接点って言って思い出すのはやっぱり入院した時とか病院に行った時の横にいてくださって、先生はお忙しくされて、最近って割とこう診察室がいくつかあって、 お名前呼ばれたら先生が回ってこられる前に看護師さんがいろんなお話を聞き出してくださって、それをこうパソコンで打ち込ん でそれを先生がご覧になって、でまた何かの処置があって終わってからも先生に伝え忘れたこととか言いにくかったことを看護師さんにお伝えするってことがあるんですけど、それがお家に来ていただけるともっと話しやすいですね。
自分の時間の家庭の中になので、もう ゆったりと言いますか、こちらは、お客さんになるので、話しやすい空間で話していただければ一番ありがたいかなと思います ね、
緊張することは少し減るかもしれない。
もし子どもさんが参加が難しい場合は、親の方からお話聞かせてもらって、そこからいろいろ介入するというか、私たちは、専門職として1時間ぐらいしか訪問その場にいない、その他の23時間ぐらいはもう親御さんが見てくださっているので、
そうですね、
23時間をどう評価と分析しますかというところを一緒に共有して、あとは親御さんでちょっと見たところを一緒にまた共有して、多分親が変わると子供が変わるのが一番かな。
そういうお話はね、なんかドキュメントでも聞いたことあります、受け止め方。でも今は随分不登校ということが、いや、いつ誰がなってもおかしくないような、ことだよっていうふうにだいぶこう敷居が下がってきた、ハードルが下がってきて、不登校っていう言葉もよく耳にもしますけど、でもいざなった時にさあどうしたもんかなっていうところは実際にはあると思うんですけどね。
そうですよね、もう早期からも支援に入らせてもらうのが一番一緒に考えれますので、家族だけで悩まなくていいんだよっていうところがまず一つかなと思いますね。
原因探しもすぐにする必要はないんです ね、したくなりますけどね、なんでいけないのって、本人にもちょっとね言ってみたりするかもしれないけど、
結構本人も分かってないことも多かったりもするので、
知ってましたね。それを訪問されて、もしご本人がお話ができれば、その中から感じ取って聞き取ったことから、なんとなくこう、原因がないことはないんですよね。
いや、ないこともあります。
ないこともあるんですか。
なんか空間が、なんか居づらいかなとか。
でもそれが原因ですね、
結局は。なんとなく いけない
感覚的に。
そうですね、そうですね。でもそれじゃあなんでいけないのかっていう、そこの深掘りまでが難しかったりもしますので、そこは成長とともに子どもも成長しますので、また変わっていくことで参加ができたりしますので、
それは例えば匂いとか、その建物の独特のこう質感とかいうのも関係するんでしょうか。
なんとなくのクラスの
醸し出す
雰囲気みたいなところ
そっかそっか。とにかく言ってみたら、ちょっと共通するのはすごくこう感覚が鋭い、
そうですね、
っていうことですね、感受性が、
そうですね、すごく高い方がなんかたくさんおられるなっていうところと、多分いろいろ考えてるんでしょうけれども、それが言葉に言い表せない何かがあって、そこに身を置きたくないっていうところもあるかもしれないですね。
なんか子どもさんの方に見るとそうですけど、例えば親御さんが支援の方になかなかこうつながらないのは、子どもさんにとってどんな影響があるんですか。
子どもの成長発達を促す一つである学校だったりだとか、社会と途切れるというところになると、やっぱり子どもが成長するのは家族だけの要因じゃなくて、本当に社会の要因がとてもたくさんあるので、それをやっぱり遮断するというところは、今後の成長に大きく変わってくる。心の発達もそうですし、体の発達もそうなので、やっぱりそこをちょっと促しすためには、親御さんも外に発信していただきたいというところが一つですかね。
でもそれはなかなかしづらいんですか。
そうなんですよね。まず共働きというのも一つはありますけれども、少し認めたくないと言いますか、まだ自分たちでできるんではないかというところだと、っていうのもありますかね。あと家に入られるのが嫌だとかっていうのもありますね。
でもそれはこう周りの目
もあるかと思います。
気にはされるけど、でも 一番肝心なお子さんにとってはちょっと残念な現象になるわけですね。
そうですね、そうですね、なので何かの形で、まあ、お家に入れなくてもお電話だけでもいいので、
あ、そうですね、後ほどご紹介しようと思いますが、無料でご相談ね、お電話で受けてくださいますから、
なんか相談してるうちにじゃあ来てもらおうかなっていう気持ちになってくださる方もいらっしゃるので、
そうなんですね、そうですね、お話最初は何から話していくかわからない、でもいつの間にか悩み事を聞いていただいている間に実際にじゃあちょっと子供に会ってもらえますか、とかうち見てもらえますかっていう、そうですね、
なので少し悩んでるところをちょっとお話しいただければありがたいかなと思いますね。
小学校の高学年になってくると心も思春期に入ってきて、とっても難しくてデリケートで、
そうですね、
お母さんは男の子の気持ちわからないし、お父さんは女の子の気持ちが、自分の経験がないので、やっぱりついついこう心ない言葉を言ってしまったり、気づかなかったりでね、痛めてしまうこともあるかも、傷つけることがあるかもしれないので、そこを第三者の特にプロの方に入っていただくというのは大事なんですね。
そうですね、で最終的には私は本当に地域に戻れるように、そこですね、家族の中で子どもが育っていけるようにっていうのと、やっぱり学校だったり他の支え合えるところでちゃんと育っていける環境だったら、私たちはもう十分ですので、いらなくなるかなと思いますので、
じゃ入りが遅かったらやはり回復にも時間はかかりますか。
そうですね、確実にかかると思います。
そうなんですね、
いろいろ悩んでる時間が多ければ多いほど自分で考えて外にこう発信しようとしなくなっていきますので、
じゃあご自分で奥に入るんですか。
そうです、そうですね、そこをゆっくり外に向けて発信してもらうのにまず時間がかかってきますし、と人が怖くなっている、他者が怖くなってしまうとやっぱりなかなかそこからが難しいですかね。
私しんどかった時に、前もちょっとお話したかもしれませんが、なんか詩を書いた覚えがあって、で今の悲しいとか痛いとか嫌だとかっていう気持ちをどの言葉にしたらピタッとくるかなって、あれこれこう思い巡らした覚えがあるんですけども、やっぱり なんかで出さないとしんどいですよね。
そうですね、で答えは多分、出しても答えはないのかもしれないんですけれども、でも一緒に悩む人がいるっていうところが一番大きいかなと思いますね。
身近な方で、できれば家族で。
そうですね、そこが難しくても、難しくなくてもちょっと広げて、視野を広げてもらうっていうところで、見方を変えてもらう人が誰かがいるみたいなところがいると、なんか一方向じゃない多面的な人間の、感情だったり人格を、捉えていくみたいなところでいいかなと思うんですけれども、
じゃあそこは例えばご両親が受け止め方が違ってたら子どもさんは迷いますね。
そうですね、本当にそうだと思います。結構親御さんの言葉ってすごく聞いていると思いますので、なかなかそこが第一歩なのかなと思いますね。
でこの訪問看護をどのようにしたら受けられるんですかってさっきからね、聞いてらっしゃる方もあれだと思いますけど、まずはかかりつけのお医者さんでいいんですよね。
そうですね、
小児科さんでいいですからね。
はい、大丈夫です。
小児科さん以外は難しいですか。
小児科だからこそ多分多面的なこの身体だけじゃなく、身体主体なんですけれども、お腹が痛い人にとっては、これは身体じゃなくて何かあるんだなっていうことで、ちょっと家族さん呼んで何かあるって聞いてくれる先生かなと思いますので、まず小児科さんが一番いいんじゃないかなと思いますね。
子供さんの場合は生き慣れている場所でもあるの で、 でそこで、その先生方からそういうこうご指示があって、看護師さんは動けるとおっしゃってましたね。だから例えば、いやそんなことを言ったけど何も言ってもらえなかったっていうお医者さんもありますか。
ありますね、
はい、
大いにあると思いますので、
その時はどうしたらいいですか。
すぐにこちらにお電話いただいて、
そうだそうだ、
はい、で、その時にどこのかかりつけの先生に今相談したんですっていうことをおっしゃってくだされば、はい、必要あれば先生とまたご相談こちらからさせていただいて、ご希望されているのでちょっと推奨をいただきたいですということはお話できるので、
それはつなぎさんの方から、 アップをしていただけるということで、はいはい、じゃあお電話番号、その先ほどから何度かお悩みの電話をお待ちしていただけるということで、電話番号をご紹介ください。
079-563-8120になります。
もう一度お願いします。
079-563-8120になります、
はい、これは月曜から金曜日ですかね、はい、そしてお時間は
9時から17時までになっています、
は
い
は
い、
朝9時から夕方5時までということで、はい、もちろんご本人さんでもいいんですよね、うん、
はい、
ご本人さんがお話してくださるのは逆にものすごくいろんな、うん、エキスが入っているので、うんうん、答えが出やすいかもしれませんね。 それができるお子さんは心配ないですね。
そうですね、力が持っているので、ね、あとは一緒に伴走して歩んでいけばいいかなという形なので、
うそうですね、はい、だからなかなかお子さんは難しかったら親御さんからこういう場所がちゃんとある、でそれを一刻も早く受けることが子どもさんのためにもいいし、
うそうですね、
で必ずしもその学校でなくてもいいけども社会とつながるための入り口として子どもはやっぱり学校というところがあるということなので、そのこう続いていく道のことを考えると、親御さんがこう社会の目とかちょっと世間を気にするよりは、こうやって支えていただけるところがあるっていうのをね、
そうですね、なのでもし17時以降じゃないと仕事がということあれば、はい、インスタグラムもしてますので、
あ、はい、
ダイレクトメッセージとかでも大丈夫です。必ず私の方が目を通してますので。
そうなんですね、はい、その時にはつなぎさん、
あ、そうですね、つなぎで、はい、訪問看護ステーションつなぎで、
はい
はい、検索いただければ出てくるかなと思います、
は
い
は
い、
訪問は訪問するという、はい、そして看護は看護師さんの看護、はい、ステーション、
はい、
でつなぎのぎは樹木の樹ということで、はい、これには思いがあるんですよね。
そうなんです
ね、ちょっと教えてください。
つなぎのマークをまたホームページで見ていただきたいんですけれども、なんか子どもはやっぱり一人で根を張ってどんどん成長していく発達段階にある子どもさんなんですけれども、じゃあ自分の力で花を咲き、実を鳴らせ、葉っぱを、緑色の葉っぱを咲かせられるように、私たちは上からじゃなくて一緒に歩んでいく存在ですっていうところで、つなぎのマークができていますので、
はいはい、ということでつなぎの金銀が、樹木の樹という意味もね、はい、今でこれでお分かりいただけたと思います。訪問看護ステーションつなぎさんで、検索していただいたらインスタグラムでも、ご質問などしていただけるということですから、はい、ぜひぜひぜひ頼っていただいて、お一人では難しいですからね、
そうですね、
なかなか迷い込む前に入り口で、ということですね、今月もありがとうございました、また次回もよろしくお願いいたします、
お願いします。
お話をお伺いしましたのは訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤いつ子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。